今日は母の日です。私たちには誰もが母がいますし、また今母親であるという方もいます。母とは言うまでもなく女性であり、その女性というものが聖書の中にも数多く出てきます。現代のアメリカに住んでいますと、そんなことは考えられないかもしれませんが、今も中東の国々では全身、頭から足の先まで真っ黒な衣装で身を隠す女性たちがいます。そのような国々の街では、外を歩いているのは男ばかりで、女性たちはあまり家から出ないとも聞きます。サウジアラビアでは最近、昨年女性初の運転免許証の交付があったといいます。そのようなことを考えますと、今から数千年前に男性と何ら変わらずに聖書の中に多くの女性が出てくるということ、その女性たちが神に用いられていく様が多く描かれているということは、当時の慣習から考えたら本来ありえないのです。そう、神は私たち人間の慣習という箱の中に収まるお方ではなくて、私たちの思いが及ばない不思議なことをなさるお方なのです。そんなことを心に留めつつ、今日は聖書に記録されている一人の母親に注目したいと願っております。その時、主の言葉が彼に望んでいった。立ってシドンに属するザレパテへ行って、そこに住みなさい。私はそのところのヤモメ女に命じてあなたを養わせよう。そこで彼は立ってザレパテへ行ったが、町の門に着いた時、一人のヤモメ女がそのところで焚き木を拾っていた。彼はその女に声をかけていった。器に水を少し持ってきて私に飲ませてください。彼女が行ってそれを持ってこようとしたとき、彼は彼女を呼んで言った。手に一口のパンを持ってきてください。彼女は言った。あなたの神、主は生きておられます。私にはパンはありません。ただ亀に一握りの粉と瓶に少しの油があるだけです。今私は焚き木2本、3本を拾い、家へ帰って私と子供のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れるには及ばない。行ってあなたが言った通りにしなさい。しかしまずそれで私のために小さいパンを一つ作って持ってきなさい。その後あなたとあなたの子供のために作りなさい。主が雨を地の表に降らすまで、亀の子は尽きず、瓶の油は絶えないと、イスラエルの神、主が言われるからです。彼女は言って、エリアが言った通りにした。彼女と彼、および家族、彼女の家族は、久しく食べた。主がエリアによって言われた言葉のように、亀の粉は尽きず、瓶の油は絶えなかった。ここに出てくる女性は未亡人であり、一人の男の子の母親でした。彼女の名前はここには記されておらず、聖書はただ彼女をザレパテのヤモメと呼んでいます。まずこの出来事の背景を説明いたします。かつてイスラエルにアハブという王がいた時代がありました。このアハブ王にはイゼベルという妻がいました。この女性は聖書の中で悪女を代表するような女で、バールという偶像の熱烈な崇拝者でした。バールというのは太陽神であり、イゼベルはイスラエルからバール以外の神を拝む者を一掃し、根絶し、バール崇拝をイスラエルの国教にしようとしていたのです。 聖書を読みますと、アハブ王はこのイゼベルに振り回されているような印象を受けます。そしてその同じ時代に預言者エリアという人物がいました。彼は神に対して熱い情熱を持った預言者でして、このアハブとイゼベルに命を懸けて立ち向かっていったのです。当時、バールを崇拝することが強いられていた時代にあって、エリアは列王記上17章1節でこのように宣言します。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられます。私の言葉のないうちは数年、雨も梅雨もないでしょう。そしてこのエリアの言葉のごとく、それから3年6ヶ月の間、雨が降ることはなく、イスラエルは過酷な干ばつとなり、飢饉がやってきます。そのような飢饉の中で神様は、17章8節9節でエリアにこう言っているのです。立って、シドンに属するザレパテへ行って、そこに住みなさい。私はそのところの、やもめ女に命じてあなたを養わせよう。ここで出てくるシドンに属するザレペテとは地名を指します。そこはフェニキア人の住む土地で、イスラエルから言いますと外国でありました。ゆえに文化も宗教も違う土地でありました。このやもめが何人であったかは聖書には書かれていません。フェニキア人であった可能性もありますが、エリアと自由に話したり、彼を自分の家にかくまったりしていることを見ますと、もしかしたらエリアと同じイスラエルに属するものだったのかもしれません。彼女が置かれていた状況、細かな状況はわかりませんが、もしかしたら彼女の死んだ夫がフェニキア人だったのかもしれません。いわば、彼女は外国人と国際結婚をして異国の地に暮らしていたのかもしれません。やがて息子が生まれたけれど、夫を失い、女手一つで幼い子供を育ててきた。おそらくそんな状況にいたのではないかと思われます。そしてこの箇所からわかるように、彼女と息子はとても窮していました。そこにある一握りのパンの粉と少しの油で食事をして死のうというほどに彼らは切羽詰まった状況にいました。当時ヤモメといえば、他者に何かを与えることなどできるはずもない。それどころか他者から何かを恵んでもらわなければならない最も弱い人たちでした。驚くべきことに、神はエリアに裕福な家に行くようにと言われたのではなくて、これから息子と死のうというほどに窮地に追い込まれているヤモメの元に行くようにと言われたのです。さらに驚くべきことに、列王記上16章31節を見ますと、アハブ王がシドン人の王エテバールの娘イゼベルをめとりという言葉が記されています。すなわち預言者エリアが対決していたアハブ王の悪妻イゼベルとは、もともとシドンの王女だったんです。ということは、神様はエリアに敵国にいるヤモメのもとに行き、そこでヤモメの女から養われるようにと言われたのです。言うまでもなく、このことは危険極まりないことでした。普通は敵から距離を置きなさい、逃げなさいというのが常識的な考えです。しかし神様は時に人間の、どうぞ覚えてください、考えも及ばない不思議なことを求めることがあるのです。さて、このエリアがザレパテに来てみますと、そこには神が言われたように一人のヤモメがいました。彼女は町の門で焚き木を拾っていたというのです。 彼はその女に声をかけて言いました。器に水を少し持ってきて私に飲ませてください。その時とはエリアが3年6ヶ月雨が降らないといった歓喜でした。そんな時には水一杯も貴重であったに違いない。そしてこの女性が水を取りに行こうとした時にエリアは彼女を呼び止めて言いました。手に一口のパンを持ってきてください。彼女はそれに対してこう答えます。あなたの神主は生きておられます。私にはパンはありません。ただ紙に一握りの粉と瓶に少しの油があるだけ。今私は薪で薪 2,3 本を拾って家へ帰り、私と子供のためにそれを料理して、そしてそれを食べ死のうとしているのです。この一文を読むときに私たちは彼女とその子の姿が目に浮かんでくるようです。その彼らにエリアは言います。恐れるには及ばない。言ってあなたが言った通りにしなさい。しかしまずそれで私のために小さなパンを一つ作って持ってきなさい。その後あなたとあなたの子供のために作りなさい。主が雨を地の表に降らす日まで亀の子は尽きず瓶の油は絶えないとイスラエルの神主が言われるからです。それを聞いた彼女は、あなたはなんと非常識で身勝手な人なのかということができたと思います。こっちは親子で生きるか死ぬかのところにいる、その最後のわずかな食べ物までも恵むように言うなんて。さらには先ほどお話したようにエリアはイゼベルの息のかかるところにいるのです。彼女にこのお探し物で危険人物は自分を養ってくれと言っているのです。王の妻の宿敵を養うなんてことは普通では考えられないことであり、それはヤモメとその子にとってまさしく命に関わることであったに違いない。しかし15節を見ますと、このヤモメは行ってエリアの言った通りにしました。そしてそれがこのヤモメ親子の人生を変えました。彼女たちは枝3本とパンの粉一握りと少しの油を用意しました。これが彼女たちが持っていた全財産。皆さん、こんなわずかなものから何が起こると思いますか？何か新しいことが始まると思いますか？これが常識的な私たちがこの中で考える考えです。しかし信仰を持って私たちが一歩を踏み出すなら、驚くべき世界が開かれていくのです。そもそも人間の常識の範疇に収められるお方などは神ではないのです。そのような方を神と呼んではならない。このヤモメ親子にはエリアが言った通りのことが起きました。これが最後と思って使ったパンの粉と油、それを主に捧げた時から彼女たちのパンの粉と油は耐えることがありませんでした。これは文字通り、その日以降彼女の亀の中の粉、瓶の中の油が毎朝満ち満ちていたという、およそ考えられない神の御業が起きたということなのかもしれませんし、不思議な方法で神が誰かを用いてその人を通してこれらのものが彼女たちに供給されるようになったということなのかもしれません。どちらにせよ、その日以来彼女たちの日ごとの必要が満たされていくのです。皆さん、この出来事は何を意味するのか。私たちの米びつから米がなくなることがない、使えどバンクの残高が減ることがない、こういうことが信仰者に起こるということでありましょうか。 今までお話してきましたエリアとヤモメ親子の話は、旧約聖書に書かれているその名の通り古い契約の時代に起きた出来事です。今私たちは新しい契約、新約の時代に生きています。そしてこの新しい契約について書いている新約聖書では、パンはイエス・キリストを指し、そして油は聖霊、ホーリー・スピリットを指すのです。ヨハネ6章35節でイエス・キリストはこう言われました。私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。マタイ25章にはイエスによって語られた10人の乙女が明かりを手にして花婿を迎えに行くという例え話が記されています。そのうちの5人の乙女は汁が深く、明かりのために余分な油を用意していました。しかし他の5人の者は、汁が浅い乙女たちは油を用意していなかった。この油は何を意味するのか。それは私たちに注がれる聖霊、ホーリー、スピリットを意味しています。今日私たちが暮らす世界においては、空腹や渇きが問題なのではなくて、かえってそれらのものを過剰に取りすぎることが問題となっています。しかし実際のところ、私たちの空腹や渇きというのは何も肉体的なものだけではありません。肉は満たされていても、私たちの魂は空腹であり、渇きがあります。この空腹と渇きを命のパンなるイエス・キリストは満たしてくださいます。また私たちの上に注がれる聖霊が枯渇してしまうということはありません。この尽きることのない命のパンなるイエス・キリスト、そして油なる聖霊が尽きずに私たちと共にあるときに、私たちが霊的に飢え渇いて滅んでしまうことは決してありません。そしてこの二つが絶えることなく私たちと共にあるのなら、とても不思議なことですが、私たちの必要も満たされていくのです。なぜなら私たちの必要は、このキリストと聖霊様を通して私たちに与えられるからです。非常に切実で具体的な話にありますが、この国でこれから子供が大学進学に、これからの子供が大学の進学に必要な学費、ご存知でしょうか。一人当たり私立ですと年間5万ドル、4年で20万ドル、1年5000ドルではないのです。5000ドルだって高いのです。4年で2万ドルではなくて、4年で20万ドルなんです。子供が3人いればこれが60万ドルという恐ろしい話を聞くことがあります。でもこれはある意味事実です。一体誰がこんなものを払いましょうか。しかしそのような時に思うのです。亀の粉は尽きず、瓶の油は絶えなかった。そうだ、自分は私たちの供給者のことを忘れている。自分で全てを供給しようと思うならば、これは完全に不可能。しかし主に願い求めよう。そうしますと形こそは違いますが、確かに神は不思議な方法でいくつもの扉を開いてくださる。そう、それは私たちの理解を超えていますので、まさしく不思議としか言いようのないことなのです。4月末に私たちは大川道夫先生の送別会を持ちました。ご存知のように先生は牧師の子として育ちました。 これからお父様がかつて牧会していたあの静岡の清水の教会でその働きを始めます。以前も何度かこのことを話したことがあるかと思うのですが、私がこのエリアとヤモメの話を読むときにいつも大川先生のご家族に実際に起きたことを思うのです。道夫先生の弟である大川嗣道牧師は今現在神奈川の大和で伝道牧会をしています。その嗣道牧師が書かれた教会成長裏表という著書の中で、驚くべき貧困家庭という自分の生まれ育った家庭について彼は書いています。その書によりますと、先生の育った牧師家庭はあまりにも貧しいので、教会に火をつければ両親は伝道をやめるのではないかと思ったことや、父親にはかなわないので母親の一枚しかない外出着を燃やしてしまったり、母の頭髪を引っ張ったり蹴飛ばしたり踏んづけたり、散々親に反抗したことが書かれています。そんな嗣道牧師をお母さんはいつも、今のお前は本当のお前ではないよ、必ず主に用いられる人物になるよと言って聞かせ、祈り続けたそうです。そんな夢のような言葉や優しい態度が、反抗しながらも先生の心の奥に残っていたようです。その時お母様は思ってみたことでしょうか。後にこの彼女の息子が牧会する教会が日本で一番大きな教会となること。先生のお母様は貧しくても決して不平や愚痴を言いませんでした。そして口癖のように、エリアの神は生きているよと子供たちに言い聞かせたというのです。そう、このエリアこそ今朝お話ししているそのエリアです。当初先生もエリアの神なんてどこにいるんだよと親をからかっていたようですが、その神に対する親の信頼心は、反発していた子供の心に神なんかいるもんかと口では言いながら、神への畏敬を教え、まず神の国と神の義とを求めるなら、必ず神様は必要を満たしてくれることを数えきれない経験を通して先生に教え示してくれたと言います。明日食べるお米がなくて感謝して就寝する母の姿はまさしく驚きであると同時に頼もしくもあり、祈りが応えられ、早朝ドスンという音とともに玄関前に米俵が置かれてあるのを見て、信頼する者に恥をかかせたまわない神の存在を学ばされられたというのです。皆さん、大川先生は嘘ついてるんでしょうか。エリアの神は作り話でしょうか。いいえ、その後の先生の生涯が、昔と変わらずエリアの神は生きておられるということの揺るぎない事実を示しているでしょう。神様はいるのかしら、いないのかしら、祝福祝福とかみんな言ってるけど、そんなの本当かしら、そう思われる方がいるかもしれない。そんな時私たちは問われるんです。あなたは本当に神に信頼し、従い、神の国と神の義を まず第一に求めていますか。あのヤモメは子供と食べる最後の食事をエリアに分け与えました。彼女自身が言っているように、もしエリアにそれを与えれば、その分だけ数日、与えなければその分だけ数日長く生きられたかもしれませんが、すぐに家庭は尽きてこの親子は死んだことでしょう。しかし神をまず第一にして従ったとき、そのときに思いもしなかった、想像もしなかった神の御業を見ることになりました。イエス・キリストの誕生よりも、750年前に生きたイザヤという預言者が、キリストの誕生についてこんな預言をします、しています。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。主にある皆さん、私は今日のメッセージで何度か不思議という言葉を使いました。そうなのです。誰も敵国にいるヤモメ親子をしてエリアを救おうなどとは考えません。家に火をつけて親の伝道をやめさせようと考えていた少年が、どうして将来主の言葉を語るようになりますか。神がなさることは不思議で満ちているのです。この不思議な助言者の働きは尽きることがないのです。先週ニコデモのことをお話したときに、この不思議な助言者の言葉をお分かちしましたでしょう。そう、イエス・キリストはニコデモにこう言いました。イエスは答えられた。よくよくあなたに言っておく。誰でも水と霊から生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊である。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったからとて、不思議に思うには及ばない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかは知らない。霊から生まれるものも皆それと同じである。ここにも書かれていますように、不思議な助言者の語る言葉は私たちにはまさしく不思議に思われる。なぜなら風が私たちの目に見えないのに、そこに確かに存在し、自然界の中で大切な働きを多くなしているように、聖霊は目に見えずとも確かに私たちの間で働き、私たちの間で数々のことをなしているからです。このことを私たちは不思議としか形容できないのです。皆さん、今日は母の日です。それゆえに、そんな皆さんにエールを送りたいと思います。それは、皆さんがどんな能力があるとか、どんなものを持っているかということよりも、実際にあのヤモメにはこの類のものは何人もありませんでしたから。今日お話ししました聖書の言葉に照らし合わせるのなら、まことに神を恐れ、神を信頼して、神に従って生きているか否か、それが最も大事なことだということです。申し訳ありませんが、事実を語らせていただきますと、私たちができることというのは、たかが知れてますでしょう。かつて私の母は言いました。あなたを育てながら牧会をしていたとき、それはがむしゃらだったと。きっと皆さんの毎日も日々のことに追われてがむしゃらでありますでしょう。あのヤモメ女性はがむしゃらを通り過ぎて、もはや万事休すだったのです。あのヤモメが自分でできることは、残り数日の命を保つことだっただけでした。しかし、そこに神が介入された時に、 不思議なことがそこに起きたのです。このメッセージを準備しながら考えました。私は日ごとに枯渇してしまうような、尽きてしまうような、自分の余力に頼るのではなくて、尽きることのないイエス・キリストと聖霊の働きがこの人生に介入してくださるような生き方をしたい。そしてこの人生の中に神がなされる不思議を一つでも多く見せていただきたいと。主にある皆さん、ザレパテのヤモメ親子を養い続けたエリアの神は今も変わらずに私たちと共にあります。あなたはこの神に信頼を寄せ、この神を第一としていますか？あなたの人生にこの神が不思議をなさろうとしていることを信じますか？お祈りしましょう。愛する天の父様、いにしえの昔、シドンのザレパテのヤモメの親子のもとに起きた出来事を今日は見てまいりました。私たちは心に思いを持ちます。神は今も生きて働いているのか。私たちはこのことに対して時に強い信仰を持ち、そうだと思い、あるいはある時は、いやそうは言っても現実は違うからと、現実ばかりに目がいってしまうような、本当に憐れんべきものです。主、どうか憐れんでください。神のなされたことは不思議に満ちているということを私たちは見てまいりました。私たちの知恵能力では理解できないことなのです。しかしあなたに従っていくときに、本当に不思議なことを通して、あのこともこのことも私たちは乗り越え今日ある。主、どうかそのことを思い起こさせてくださって、自分の本当に出し切った、まあよれよれの余力で毎日つながって生きるのではなくて、尽きることがないキリストの御業と、尽きることがない聖霊の油注ぎ、聖霊の充満をもって毎日を生きることができるように、どうぞ私たちを導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。どうぞお一人お一人の上に、特に今も子を育てておられるお母様方、お一人お一人の上に主よ、主の霊が強く望み、子を育てていくために必要な知恵と力を日ごとにお与えくださいますことをよろしくお願いいたします。どうぞ信仰の弱い私たちを助けて、この信仰を引き上げてくださいますことをよろしくお願いいたします。このひとときを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいると私たちに約束の言葉を残してくださった我らの主イエス・キリストの恵み、エリアに働かれたように今も生きて私たちの人生に介入していてくださる我らの父なる神のご愛、尽きることがない聖霊の油注ぎを、聖霊の充満を今も私たちになしてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日これからそれぞれの生活の場に戻っていく私たち一同の上に今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。